イベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは。テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいております。ということで今週は日経ベリタス応援団長の井上豊さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。今日もよろしくお願いします、は
い、よろしくお願いいたします。
今日も元気に、胃が重い胃が重い、ね、
どうしたんですか、寝不足。
またやっちゃったんですよ。
え、
昨日ね、
はい、
新宿でね、
あ、
オロチョンラーメンとチャーハンを午前2時に食べてね。
うわ、元気です。
いや、今日もだからこの収録があるんで、
はい、
頑張って寝てね、
はい、
酔いも覚まして、
はい、
すっきりと思ったら胃が重くて全然寝れない
夜中にヘビーなものを食べるからですよ。
いやだけど大江さんもね、結構によるとステーキがお好きで。
はい、そうなんです。
何枚食べたんですかこの間
私生まれて初めてアメリカ大陸の方のアメリカに行ってきまして、
ああ、
テキサスの、
あ、そうですね、
赤身のステーキを。
テキサスステーキ、
はい、
何枚食べた。
1枚ですけど、あ、そうですか。すごく大きい300グラムくらいですか。
それはすごいな。
食べました。
応援ファンの皆さんよくご存知だと思うけどね、
はい、
もうスタイリッシュで、
いや
意外に大食い、
もうものすごいんですよ。燃費が悪いんですよね。
あ、本当に、はい、大食い。あ、そうですか。じゃあもうぜひ今度ご一緒にね、
オロチョンラーメンコースもうちょっと早めの時間でお願いします。
はい
さあではメールをいただいていますのでここでご紹介しましょう。うさうさぎかぶりさん、50代の女性主婦の方からいただいています、
はい、
この春夫が定年退職したのを機に夫婦で早朝ウォーキングを始めました。退職金で株式投資を始めたので、モヤモヤトークを携帯に入れて聞きながら歩いています。
ありがとうございます。
時間も40分ほどとちょうど良い長さ、
はい、
同じものを週に3回は聞きます。おかげさまでかなり世界と日本経済に強くなりました。
素晴らしい。
嬉しいですね。
嬉しいですね。
かなり強くなっていらっしゃるということは、
お祈りしましょう、都市効果が出てること
をね。そうですね、
はい、
はいということで、総合的にですね、
はい、
いろんな知識を深めるためにもベリモヤをぜひ役立てていただきたい、
はい、
と思いまして、さらに強力なツールが出ることになりました。
大変だ。
この番組から生まれた本、日経ビジネス人文庫、日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークがいよいよ明日11月5日発売です。
これですね、手元に、はい、カバーの大江さんの写真がね、なかなか素晴らしい。
ちょっと
大丈夫ですかこれ。
はい、カエル顔の大江が乗っている表紙です、うん、
パラパラ見るとこれ、
はい、
最初は大江さんの写真集かなと思ったんです
けど。違いますよ、そんな。
でもね、
はい、
随所に大江さんのいろんな表情の写真が載っててね。
そうですね、ここでトークしてる時の写真です。
これはファンの皆さんもね、楽しめると思いますけど、
内容ご覧になりました。
内容はちゃんと見てます、はい、経済の今 のキーワードってあるじゃないですか、
はい、
いろんなキーワード、ニューノーマルとか
出口戦略とか、
出口戦略とかエコカーとか、メガディールとか、
はい、
チャプター11とかね、
はい、
でそういうキーワードを読んでいただいて、こう今の経済、世界経済分かるっていうのと、もう一つあれだね、テーマ別にいろんなものが、まあ、ベリタスを、
はい、
のいろんな号を中心にですね、特集中心に、だからね、これおそらく1日で読めるかな、はい、最大のピッ、あのね、はい、セールスポイントはそうだ、それですよ。
1日で読める。
1日で世界経済と日本経済の今が分かる、はい、素晴らしい。
頑張れば1日でいけると思います、はい、改めて勉強し直すにはちょうどいいですよ、
はい、これいくらですかね。
700円です。
安い。
はい、ぜひよろしければお買い求めください。
本当ですね。
ぜひ、は
い、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、これプレゼントするんですか。
あ、そうなんですよ、今ですね、いろいろと本くださいということと、はい、番組の感想などをお書きそれをいただいて、ラジオ日経のホームページにコメントをお寄せいただいた方に、 差し上げようと思いまして、ね、抽選で何名かに、はい、まだ何名か決まってないんですけどねもうそろそろ決まると思います。
はい、
はい、
いや期待してほしいですね。
そうですね、ぜひ皆さんご応募ください。
はい、ありがとうございます。
日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はライフネット生命、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。
お久しぶりです、あわやのりこです。まるこの今週のもやもや。
今の本番ですか？
今の本番です。
あ、本番です。素晴らしい、誰かと思いきやあわやのりこさんの、
あわやのりこさんです。はい、今週はですね、ジャズ歌手、シャンソン歌手さん、20代女性会社員の方からいただきました、ジャズ歌手、シャンソン歌手さん、結構リピーターでですね、何度もお送りいただいていまして、ありがとうございます。はい、
リクエストしていただいて、
リクエストで阿波谷のり子さんの手で。
20歳でしょその方。
20代ということですね。はい、
じゃあ阿波さん言ってほしいですね。
何ですか？
別れのブルースを。
まろげれば誇りを見。
もういいです。
ありがとうございます。
もう本当にごめんなさい、ここだけいつも真面目な番組じゃなさそうになっちゃうんですよね。
苦しいな、
はあ、
これ亡くなって10年ぐらい経ちますもんね。
99年にお亡くなりになったということなので、
何の番組ですかねこれ。
本当ですね、はい、ウォーキングしながら突っこけてる方がいらっしゃるんじゃないかと思って、本当に心配です。はい、日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク、はい、最初のコーナーは最新のニュースから私大江真理子がちょっとわからないな、モヤモヤするなというものをピックアップいたしまして、日経ヴェリタスの井上さんにぶつけていこうというマリコの今週のモヤモヤです。さあ今週気になっているテーマ、はい、これ私以外にも気になっている方かなりいらっしゃると思うんですが、不安定な日経平均についてです。今後見通しどうなっていくんでしょうね。
ど真ん中ですね、番組としてはね、
10月以降で見てみますと、終値で1万円を大きく割り込んだりかと思えば1万300円を超える日もあったりですとか、今一つ安定していないような感じがするんですけれども、
いや、そもそもあの水準が相当低いですよね。飛行機で言えば高度1万、まあ、日経平均1万円の低空飛行がずっと続いていて、
はい、
1万円を割ったり、はい、あるいは上に行ったりということでですね、残念なんだけども、非常にあれですね、あの金融危機後の、世界の主要な株式マーケットを見てると、日本株、東京のマーケットは、上昇力が弱い。
なぜかそのモヤモヤした状態が続くんでしょうかね。
これはあの10月の直近のね、数字を見てると、一番の理由はもちろんあのアメリカのね、はい、アメリカの景気の回復のテンポが鈍い、これがだからかなりこう日本の株は日本企業はね、やっぱりあのアメリカ経済、かなり依存しているところも多いんで、はい、そこに、引きずられているというところが、あの最大の教科書的に言うとそうなるんですけども、あとはね、1万円というのは一つの節目になるんで、
はい、
ここまで来たら売ってやろうというあの投資家のね、戻り待ちの売りっていうのがあってですね、これが結構あの1万円というところで出てきていると。これが2つ目だけど、ここ今一番気になってるのはね、この1万円を割ったり上がったりという局面で、
はい、
投資家、機関投資家というか、まあ、証券マーケットのメインのプレイヤーの人たち、
はい、
やっぱり民主党政権の政権運営にかなり疑問符をつけてきた、
はい、もう政治が影響しているということですか。
だから先週末の終値が、はい、その10月30日の終値が1万34円ですよね。小林さん、これ見てください。畑山政権が発足したのが9月16日でしょ、はい、この時が1万270円ということで、新政権が発足して下がってる、普通考えられない。あのやっぱりね、政権交代したりするとやっぱり新たな 政策期待っていうのが出てきて、
はい、
やっぱり基本的に上がっている。
うん、
で今前も言いましたけども、アメリカでもオバマ政権ができたり、インドでも総選挙が終わったりするとかなり上がっていくもんなんですよね。
はい、
これはね非常に得意な状況に今なってるというふうに思いますね。
もうちょっと前から織り込み済みだったからということではないんですか。これはもう本当に期待が薄いということなんでしょうか。
薄いというかね、何をやろうとしてるのかが、大江さんどう思います。だってもう一月以上経ったでしょ。
そうですね。
何かやったと思いますか。なんか記憶に残ってます、民主党政権の政策。
いろんなことが同時発信でガラガラポンしようとしてるけれども、
うんうん、
まだ何一つこう定まってはいないっていう感じですね。
要するに、はい、それぞれの大臣がこれをやりたいあれをやりたいと言ってるのがわーっと出てきて、焦点の日本航空の債権問題もまた振り出しでしょ。はい、国土交通大臣の、ね、タスクフォースっていうか、
はい、
そこの諮問された人たち、これで仕上がるのかなと思ったら、いやもうその人たちはもう、まあ、もうご苦労様ですと解散して今度はまた政府でやりますということ。
そうですね、何だったんだろうって思っちゃいますね。
あとはだから郵政の改革の見直し、あれなんかも要するにね、私はやっぱり非常に心配していて、
はい、
議論っていうのは、はい、元大蔵次官が、うん、今度日本郵政の社長になったと、そういうつまんない話を言ってもしょうがない、誰だろうといいんだけども、問題はですね、もともと日本郵政っていうのは、
はい、
銀行にしても郵便局のね、
はい、
にしても、それをなんとかな、通常の民間の銀行、あるいは郵便局のネットワークで言えば郵便局をコンビニみたいにしようとしてたんじゃない、
はい、これま
で、
はいはい、
で普通のセブンイレブンさんとかローソンさんとか競い合うことで効率化を推進して新しいサービスをやろうとしたわけ、
はい、
だから民営化なわけ。それが新しいね、斉藤次郎さんという、記者会見聞いてると、やっぱりパブリックな公益企業に、だったら郵政公社のその延長でできたわけ。
と
時がだから10年、小泉政権が発足したのは2001年だから、またほぼ10年ガーッと戻っていく。あと普天間だ。
そうですね、基地問題、
あれ13年前の日米合意でしょ、
はい、
この13年間二国間の合意っていうのがちゃんとあって、それを見直すとか、畑山さんもっとすごいことをおっしゃってましたね、日米同盟そのものを包括的に見直すと。でこれは時をどこまで戻そうとしてるんだということ。それが今以外にもね、たくさん時計の針をどこまで戻そうとしてるんだということがね、目立ちすぎるんですよ。政権発足当初だから前向きの政策、今まだ経験悪いんでね、もう分かるんだけども、あまりにだって新政権で、何十年かぶりの政権交代で、
はい、
新しい日本が始まると思ったら古い日本の方にガーッと、今こういうことはね、株式市場マーケットは非常にネガティブに受け止めます。
そうですか。
あんまりねマーケットを甘く見ない方がいいと思いますね。
あとはもう本当に年内に予算編成できるのかどうかも見えてこないですよね、うん、心配な状況ですよね。
予算編成で一番注意しなきゃいけないのは、今年度の国債があるじゃないですか、
はい、
国債の発行額がこれすごいよ、うん、これもさっきのフラッシュバック的に言うと、
はい、
今までの年間の国債の発行額って99年度のだから10年前だの37兆円っていうのがね、
はい、
軍抜きでやっぱり高かったわけですよ。で今回は自民党政権がやったからじゃなくて、やっぱりこの世界同時不況を乗り越えなきゃいけないから、
はい、
まあ当初44兆円まで、しょうがないかなと思ってたら、民主党さんはあれじゃない、マニフェストの政権公約でどんどんどんどんそこにお金をつけてくるでしょ、50兆円だ。
そうです、ね、
この50兆円でしかも来年度予算を作るので、うん、来年度の国債も赤字国債と、もう何人もの人が赤字国債を出してもしょうがないということをおっしゃってると、
はい、
いうことですね、うん、これは800兆円も国の借金があって、
そうです、
公的債務負債があって、
はい、
これどうやって返します大江さんなら。
ですよね、 全く道筋が見えないんですね。
これ国も借金して、昔はね、あの借金して何だろう、不況になったらあの紙幣を捨てると、そういうあのわけのわかんないこと言ってた、うん、でも国の借金も実存してるわけだから、はい、これはこういうことなんですよ、うん、個人金融資産が1500兆円ある、これはあの鳩山さんに私があの代表質問してもね、それをそう答えるのは、一つはインフレを意図的に作るか、はい、あとは、借金を棒引きすると、棒引きするってことはデフォルトだ。現実に日本が今こうやってる時に、アメリカではね、日本国債のデフォルト懸念が真剣に論じられてる、
はい、そうなんです、
ね、これは分からないで今のこういう政治のあり方をやってるとね、はい、でもう一つはあれですよ、増税です。
増税
で結局国の借金を返していくと、うん、ということ。その元手になるのは1500兆円の、個人金融資産、はい、我々の貯金とかね、はい、あの資産で、それがあるからデフォルトにならないわけ、で国はそのバックにある信用が個人金融資産、我々の貯金とかね、あのそういう不動産とかその資産なんだということをもうちょっと真剣に考えてやらないと、はい、そういうポイントは世界ではマーケットの携わる人たちの常識だから、民主党さんもちょっと今日厳しいこともね、まあ、これから期待してるという意味で言うんですけども、念頭に置かれてですね、はい、政策運営されるといいんじゃないかなというふうに思います ね。
子ども手当を配っても、その後で子どもたちにツケを回してしまうのでは全く意味がないですよね。
そうです、あの素晴らしいと思います。あの、ね、子ども手当で手当を出すことじゃなくて、それが何につながるかっていうことをちゃんとあの言っていかないと、はい、うん、いけないと思います ね。経済効果、
ということはまだしばらくこの日経平均のモヤモヤ状態は続くというふうに考えていいんでしょうか。
あの民主党政権が今の状態に、前へ時を先戻すって言ったじゃない、
はい、
日本の時を止めないで、前へね、あの動かすような政策が出てくるのを待ってますね今、マーケットはね、は
い、ではそうですね、年末ぐらいまでのスパンで考えるとどういうふうに動くと。
そうですね、前回あの大江さんとこの番組でね、はい、話させていただいた時は、あ、大体1万1500円ぐらいの、まあ、アッパーでね、はい、行ってる人もいたんだけども、その時はまだやっぱりあの新政権期待があった時でね、
はい、
やっぱり今は重いですね、1万1000円いける、言ったらもう上出来ということじゃないかな。これはあの何度も言いますけど、私の個人的なねあれですね。いずれにしてもだから常識的に考えると、はい、1万円を挟んでやっぱりこううろうろしちゃうのかなと。だから高度、飛行機で言うとね、高度1万メートルとか、日経平均で言うと1万円の低空飛行が続いちゃうかなと、いうふうに思いますね。
そうですか、まあ、年内いっぱいがほぼその鳩山政権のハネムーン期間と呼ばれてますよね。
普通はハネムーン期間に株式市場は上がるでしょう、ハネムーン期間に上がらないとね、不思議なことが起きているということで、まあ、ぜひあの上がってほしいですけどね。
そうですね、はい、経済だけでなく政治にも目を向けていきましょう。以上、マリコの今週のモヤモヤでした。
ライフネット生命、昨年5月の開業以来申し込み件数が伸び続け、2009年9月の申し込み件数は4ヶ月連続で過去最高を更新、前年同月比では約 4.5 倍となりました。2009年10月1日時点では福岡県が人口当たり申し込み者数で前年度比全国1位の伸び率となるなど、全国の方からお申し込みをいただいています。2009年5月24日号の日経ベリダス掲載、プロに聞いた入りたい保険ランキング死亡保障部門で家族への保険が第1位に選ばれるなど、保険のプロからも支持されています。今注目のライフネット生命でご自分の保険料を見直してみませんか。気になった方は今すぐライフネット生命で検索。
日経ベリダス今週のパワープッシュ。さ てここからは日経ベリタス今週のパワープッシュのコーナーです。今週発売中の日経ベリタスの中から井上さんが特におすすめ、これはプッシュだと思われる記事を解説していただきますさあまずは関東記事から見ていきましょうか、
はい、
今週はファンド王は進化する、アメリカ KKR 今や社会と共生というテーマですね。
来たっていう感じですね。これマーケットに詳しい人、
はい、
いや本当にインタビューしたのかよと、思われると思うんですけども、
アメリカの KKR と言いますのは、
ね、滑舌の悪い私にとってはちょっともういつもね言えない。
言ってください。
コールバーグ、はい、クラビス・ロバーツってこのぐらいのスピードだと言えんだけども、はい、あの KKR と、世界的に有名だし実力を持った買収ファンドなんですよ。
ファンド
なんですね、ニューヨークが本拠で、はい、まあ、日本円で5兆円の資金を運用しているということで、ここが神話になってたんですね。のはいろんな、すごく有名なね、アメリカのナビスコの買収とか、はい、もう20世紀最大の買収って言われてるやつですけども、うん、その他にもですね、トイザロス、おもちゃのね、
はい、
カメラのイーストマン、コダックとか、
はい、
巨大な買収劇に顔を出してくるというファンドで、だけどもマスコミに出ない。
マスコミ嫌いなんですか？
嫌い。でもファンドの人って普通嫌いなんですよ、
はい、
やっぱり生き馬の目を抜くような、だって戦争って言っちゃいけないんだけども、はい、ものすごく投資競争でしょ、だって儲ける人がいたら損する人がいる、
はい、
損をしないためには自分の手口を明かさない、
手口を明かさないためにも取材は受けない、
と言ってたのに、これは日本のメディアとして初めて、
すごい
ですね、このですね、ヘンリー・クラビスさん、
はい、
もう一人、はい、ジョージ・ロバーツさん、だからクラビス・ロバーツと、会社の名前にもなってるんですけども、ファンドの名前にもなってるんですけども、
それで KKR、
ただし、この KKR という会社はものすごく運用利回りが高くて、
はい、
ウォーレン・バフェットさんっていう人はね、
はい、
何回か
名前が出てくる方ですよ、バフェット氏を
上回る
利回り、
バフェットさんの投資会社のバークシャー・ハザウェイっていう会社がある、はい、65年からこれ取ってますね、年平均で投資収益率ですね、20%、 すごい、はい、これがバフェットさんの一つの人気だり、バフェットさんを神格化させていたんだけども、
はい、
この KKR の KKR は76年の創業以来、利回りは年平均 26% だ。
これはもうとんでもない、
とんでもないですね、この長期間に応じて、はい、この規模のファンドでこの運用利回りっていうのはちょっと考えられない。要するにいろんなとそう、バッシングじゃないんですけども、評判としてはともかく利益を取ることにが全てで、いろんなものを壊して、もこうなんていうかな、自分たちの利益を吸い上げていくということだったんですけど、今回ね、まるっきり違いますね、それね。インタビュー向けというところもあるのかもしれませんけども、
はい、
要するにあれですね、社会と共に生きていくと、例えば環境投資やなんかを一生懸命やっていくとか、はい、あるいは買収した企業に乗り込んでいって、はい、従業員とかさんとかね、社員さんとかにもちゃんと報いるような投資と経営をやっていくんだと。でもはやこれびっくりですね、 KKR が聞くと思わなかった、
はい、
もはや利益だけを追う投資ファンドは生きていけないって本当かよというくらいのこれ変貌ぶりですよね、労働者なんか知らんぷり、環境なんか知らんぷり、社会なんか知らんぷり、そんな姿勢のファンドはもう許されませんと。変われば変わるもんだと。でもこれが金融危機の後に起きた投資ファンドというものの、変容の本当の姿なんでしょうね。
もう投資ファンド自体がスタイルを変えていかないと生き残れない、生き残れない、
これが金融危機の大きな教訓として、うん、今までベールに包まれてた KKR のね、
はい、
共同創業者の2人がおっしゃってるっていうのはびっくりですね、でもこれ厳しいですよね、日本に。 さっきの話につながりますけど、うん、成長、成長こそが日本に必要なんだと。
あら、
日本っていう国の成長力っていうものをあんまりこうあれじゃないのかな、あの高く評価してはいいですね。
そうですか。2006年に日本に進出しているんですが、うん、まだ大型の買収実績がないんですね。だからそれ買いたいものがないということですか。
そうだと思いますね。ただね、あのやっぱり本音っていうか極めて私はね、まあ嬉しいっていうか、あのいいなと思ったのはね、最後の方に出てくるんですよ、はい、一般的に株式市場は12ヶ月から18ヶ月、まあ1年から1年半先を見通していくと、はい、でこう言うと異論もあるでしょうがと、市場は常に正しいんですと、これはあのキャピタリズムの受け継がない歴史、まああの経験もあったんだけども、メインのプレイヤーたちの信念は変わってないんね、
はい、
ビヘイビア行動がやっぱりちょっとえげつなかったというか下品だったと反省されてるんだけども、はい、基本はフリーなマーケット、自由市場、というものがやっぱり機能しないと資本主義ではいかないし、これはあの先にまた戻っちゃうと、怖いですよ。市場を見ない政権というのは日本だけじゃなくて、
はい、
必ず市場に潰されていくということなんですね。
心配になってきましたよ。
心配になってきましたね、1万円の低空飛行なんとかね。
本当ですね。でもなるほどと思ったのが、投資先の企業価値を高めるという本来の役割を果たせないファンドは存在意義が問われている、
うんうん、これはやっぱり素晴らしいと思いますよね、投資をして利益を取ったら終わりだったんだもん、
はい、
つい1年前までの、アメリカのファンドキャピタリズムっていうのは違う、投資をしてきちんとそこになんていうかな、価値を自分たちで作り出して責任を持ってってことですよね、これね、責任を持ってその価値を作り出して利益もいた、取っていくということなんで、金融危機の後に政府の規制でね、
はい、
国際規制、的にあのファンドを規制しようっていうのがあったじゃないですか、まあ、そういうものを意識して自分たちの方でその身だしなみを正してるというものはあるんだけども、うん、これもさっき言った通りでね、こういうもんですね、自由市場っていうのは規制されるだったら自分から変わっちゃおうと、でこういうものっていうものがやっぱり人類とか人間の進歩ですよね。だから非常にそこが分かるし、これはねファンドというものがどう変わったかというものと、これ第一人者なんで世界経済っていうのは何をかどう変わってきたんだと、今変わってるんだと、これはこれも20分で読めるんで、ぜひ。
しかも今回の記事、井上さん特におすすめっておっしゃってましたよね。
これはねよくライターが身内だけども、
はい、
ニューヨークにいる編集員なんですけども、日経新聞の、
はい、
しっかりしてる、ものすごく高いレベルで、
はい、
分かりやすく書いてるんで、これ教科書、
教科書、
うん、今の資本主義経済とキャピタリズムの在り方を20分で勉強しようとしたらね、これ絶対に買うべきだと思いますね。
そうですか。私もこれしっかり勉強させていただきます、
はい、
はい。ということで今週の日経ベリタス関東記事はファンド王は進化するという記事でした。
ウォルバーグ・クラビス・ロバーツ、
はい、もう覚えました。
お願いします、
はい、それではその他のおすすめ記事をフラッシュでご紹介しましょう。一つ目、出遅れの高配当銘柄、薬品通信が目立つ。
はい、
はい、
これはねランキングです、日経ベリタス得意の、
はい、
予想配当利回りが高く、うん、配当利回りというのはあれですね、予想配当、年間配当ありますよね、
はい、
それがなんか株価のどのぐらいの比率を占めているかということで、割安感を表示する一つの指標なんですけども、うん、武田薬品工業2位、エーザイ4位、任天堂さん6位と、
うん、
ちょっとね現役になっちゃう、
はい、
変調をきたしてる Wii が土地を売れなくなった任天堂さん、まあその任天堂さんの分析記事も入ってるんでぜひ読んでください、
はい、出遅れ感って言うんですね、
まあ、そうですね、うん、まだ本格的に買われてないっていうことでね、
これから
これからですね、
はい、はい、続いてアメリカ企業危機後の成長戦略模索、
はい、これはですね日本でも今 8、9月期の、はい、決算発表が相次いでますけども、アメリカでも当然相次いでます。そこでいろんな会社、例えばキャタピラーとかね、はい、GE、ゼネラルエレクトリックとか、はい、有力企業、あとはアップルとか、Google とか、有力企業のアメリカの経営者が自分の決算表で何を言ったかということをまとめています。
トップの発言から
、まあ、おおむねだけど面白いですよね。これもね、景気が改善してるの、世界景気が良くなってるんだって人と、あんまり良くなっていないんだというと、まあ、その辺を読み取っていただければ面白いかなと思いますね。
そしてもう一つご紹介しましょう。規模でも質でも日本一を目指す、マネックス証券の松本大樹社長のインタビューですね。
これはタイムリーなインタビューになってまして、はい、10月28日に、オリックス証券と経営トップとすると発表したマネックスグループの社長さんにですね、はい、これ2ヶ月、わずか2ヶ月でね、案件をまとめていったと、なぜかというようなところをですね、はい、詳しく聞いてます。ぜひ読んでいただければ。これはね、ネット証券の今の競争の激しさと厳しさがよく分かる内容になってます。
そうですか。ということで、発売中の日経ベリタスの中から注目の記事をご紹介しました。皆さんの気になるトピックはありましたでしょうか。
はい、
詳しくは発売中の日経ベリタスをご覧ください。
はい、よろしくお願いします。
ここで日経ベリタスマーケットオンラインのご紹介です。気になるあの会社の業績はどうなっているのか、日経ベリタスマーケットオンラインなら企業の最新情報をいち早く知ることができます。日経の記者が独自に取材したニュースをこれまでにない速さで発信、そのニュースが市場にどんな影響を与えるのか、日経独自の視点から分析する解説も速報します。市場の動きを読み、企業の業績を知るための豊富なデータやさまざまなツールも備えて、個人投資家の皆さんの資産運用を24時間バックアップします。購読料は月額2100円、日経ベリタスご購読の方には月額1050円でご提供しています。日経ベリタスマーケットオンラインの申し込みは会社がわかるで検索してください。今週の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、いかがでしたでしょうか。井上さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。失礼しました。
勉強になりましたよ今日。 KKR、
そうですね、
はい、
ようやく消化してきました。
ようやくラーメンが、オロチョンラーメンが。さあ、井上さん、はい、日経ベリタス本市内のコーナー企画である大江真理子のモヤモヤトークのコーナーなんですが、はい、今週は日経ベリタスの読者の方から疑問をいただいております、はい、ご紹介しましょう。30歳前半の男性です。 SQ 値、 SQ という値について分かりやすく教えてほしいです。なぜ SQ 値を株価は意識するのですか、うん、ということですね。この SQ 値っていうのはどういう値なんですか。うん、
特別生産地と、これ全部言っちゃうと回答、
ああもうもちろん
なっちゃうんでですね、
はい、これは特別生産地、
はい、月に一度ですね、出てくる値なんですけども、
はその SQ 値をどうして株価が意識するのか。
そうですね、
はい、この答えはでは来週日曜発売の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークのコーナーで編集部の方に丁寧にお答えいただくことにしましょう。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
今回質問が採用されました30代前半の男性には質問と回答が掲載された日経ベリタスをお送りいたします。どうぞ楽しみにしていてくださいね。またぜひ皆さんからの経済や投資にまつわる質問もお待ちしております。私が代表いたしましてベリタス編集部の方に質問しますので、質問のある方はラジオ日経のホームページからベリモヤのサイトにアクセスをしてください。もちろん番組へのご意見やご感想、そしてマリコの今週のモヤモヤのタイトルコールのリクエストもお待ちしております。
あわやのりこです。
どうも、
はい、
森新一です。いや先週ね声が出なくなってね、
歌いすぎたんですか。
いやそういう、だって私だって仕事ですよ。
あ、仕事
で。いやちょっとだけどね。
だって記者さんは書くのになんで声使うんですか。
喉が抜けちゃってね。
それシャウトしたんでしょ絶対。
いやそうなんですけど、ね。あ、それでね。
はいはい。
あのヨウトルズっていうね、あのバンドのアマチュアバンドのね、
はい、
人たちと会ったんですけど、
はい、
この番組聞いていただいてるんだ。
あ、そうなんですか。ヨウトルズ、
ヨウトルズの皆さん、
井上さんは
一応あの私声出るようになりました
んで。よかったです。
ありがとうございます。
景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946、またはインターネット www.vs-headline.jp からお願いいたします。また先ほどご紹介しました日経ベリタスマーケットオンラインや私が出演していますテレビ東京毎週土曜日お昼11時から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひチェックしてください。こちらでは政治の話が分かりますから ね、
そ、
はい、そしてもちろんこの日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークもご愛顧ください。明日11月5日発売のベリモヤ本も、頑張ってますからね。
本当にね、書店ね、
はい、
お買い求めいただきたいですね、
はい、我々の血と汗と涙とよだれの結晶みたいなところがあります。
700円、
はい、
安い、ありがとう
ありがとうございます。それではまた来週です。お相手は
井上豊と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はライフネット生命、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。